6. 行政情報。富士見市役所。電話 049-251-2711。ファクス 049-254-2000。 7. 叙勲受章、表彰受章、おめでとうございます。秋の叙勲。危険業務従事者叙勲、法務大臣表彰、厚生労働大臣表彰、白子鳩賞。問い合わせ、秘書広報課、内線206。令和2年、秋の叙勲、瑞宝小綬章、防衛功労、山崎文夫さん、元陸上自衛隊、第一特化団長。第35回危険業務従事者叙勲、瑞宝総工賞、防衛功労、宍戸隆さん、元三等陸佐。法務大臣表彰、保護司として更生や犯罪予防に尽力されました林克美さん。厚生労働大臣表彰、民生委員、児童委員として地域福祉の向上に尽力されました関智恵さん。白子鳩賞、5人です。加藤俊二さん、児童の見守り活動に尽力し、住みよいふるさとを作る活動に貢献されました。山口康夫さん、スポーツの楽しさを市民に広く伝えるなど、健やかな心身を育てる活動に貢献されました。荒井栄さん、地域の食生活改善に尽力し、健やかな心身を育てる活動に貢献されました。田畑伊佐子さん、地域の食生活改善に尽力し、健やかな心身を育てる活動に貢献されました。上貞玲子ミュージックサロン、コミュニティの輪を広げるために尽力し、心の触れ合いを深める活動に貢献されました。受賞された方々の顔写真があります。8. 所得税の確定申告及び市・県民税の申告について。申告期限は3月15日月曜。問い合わせ、税務課市民税係。電話 049-252-7116。 申告期間中のお願い。申告期間中、担当職員は申告会場で従事しているため、税務課での問い合わせには即答できないことがあります。確定申告に関する問い合わせは、川越税務署、電話 049-235-9411 へお願いします。申告が必要な方、所得税の確定申告が必要な方、給与収入がある次のいずれかの方、4つあります。給与収入が2000万円を超える方、給与以外の所得が20万円を超える方、2箇所以上から給与を受け取り、年末調整していない給与の収入金額と、給与以外の所得の合計額が20万円を超える方、市・県民税の申告のみで良い場合もあり、所得税を計算した結果、還付になる方、公的年金等の収入がある次のいずれかの方、2つあります。公的年金等の収入が400万円以上の方、公的年金等の収入が400万円以下で他の所得が20万円以上ある方、給与・公的年金等の他に収入があり、所得税が 農夫や官夫になる方、市・県民税の申告が必要な方、確定申告をする場合は原則申告不要です。給与収入がある次のいずれかの方、2つあります。給与支払い報告書が勤務先から市へ提出されていない方、控除を変更・追加する方、公的年金等の収入がある次のいずれかの方、2つあります。収入が400万円以下で他に所得がある方、控除を変更・追加する方、給与・公的年金等以外に収入がある確定申告をしなくてもよい方、収入がなかった方で次のいずれかの方、4つあります。児童手当など各種手当を受給している方、国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方、非課税証明書が必要である方、国民年金保険料の免除を受ける方、市・県民税申告書の送付について、前年に市・県民税申告書を提出した方には1月下旬に市役所から市・県民税申告書を送付します。申告が必要な方で届かない場合はご連絡いただくか、パソコンやスマートフォンから市・県民税申告書作成税額試算システムで申告書を作成し、郵送で提出してください。申告書の郵送提出にご協力ください。申告会場は例年の混雑に加えて感染症対策で人数や入場を制限するため申告に時間がかかります。申告書はご自身で作成し、郵送提出にご協力ください。郵送提出は1月からできます。市・県民税の申告、パソコンやスマートフォンで申告書を作成できる市・県民税申告書作成税額試算システムをご利用ください。郵送先、郵便番号 354-8511、 所在地は記載不要、富士見市役所税務課市民税係。市・県民税申告書作成税額試算システムの QR コードがあります。確定申告書、パソコンやスマートフォンから作成・申告ができます。申告には確定申告書等作成コーナーをご利用ください。郵送先、郵便番号 350-8666、 川越市並木 452-2、 川越税務署。確定申告書等作成コーナーの QR コードがあります。市・県民税の申告に必要なもの。1、市・県民税申告書。2、申告する方の本人確認書類、マイナンバー確認書類、マイナンバーカードまたは通知カード、身元確認書類、マイナンバーカードまたは運転免許証、パスポートなど。3、収入のわかる書類、給与や公的年金等の収入がある方、源泉徴収票、報酬などの収入がある方、支払い調書、営業等、農業不動産の収入がある方、収支内訳書。4、控除を受けるための書類、国民健康保険税、保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの控除証明書や領収書など。 14ページ、見出し番号913章。生命保険料、地震保険料の控除証明書。障害者手帳、高齢者福祉課発行の障害者控除対象者認定書。14ページ、見出し番号13章。学生証。医療費控除、またはセルフメディケーション税制の明細書。寄付金の領収書、受領証明書。市の申告会場へ来場される方へのご理解とご協力のお願い。受付方法について。1日の受付人数を最大150人に制限するため、早めに受付を終了する場合があります。会場内の密を避けるため、入場制限を実施します。そのため、入場が可能な時間に再度来場をお願いする場合があります。再度来場ができない場合でも、翌日以降の予約は受け付けませんので、日時をずらしての来場をお願いします。来場について、体調の優れない方、発熱のある方など、感染防止の観点から適切でないと判断したときには、入場をお断りします。入場の人数制限を実施するため、なるべく一人でご来場ください。万一感染者が発生した場合の感染経路調査に使用するため、来場記録の記入をしていただきます。申告会場で申告する場合の注意事項。収支内訳書、医療費控除の明細書を会場内で作成することはできません。事前に作成し、ご来場ください。感染症対策のため、筆記用具、電卓もご持参ください。所得税の確定申告をする際は、下記の書類もお持ちください。利用者識別番号がわかる書類、お持ちの方。確定申告のお知らせのはがき、ID パスワード方式の届出完了通知、利用者識別番号等の通知など、予定納税額がわかる書類、予定納税をした方。市県民税申告相談日程表。時、受付時間、場所、入場制限の順。2月16日火曜から23日祝日、8時30分から15時、市役所2階会議室、30人。2月24日水曜、9時から15時、水谷東公民館、20人。2月25日木曜、26日金曜、9時から15時、鶴瀬西交流センター、30人。3月1日月曜、9時から15時、ピアザ富士見、30人。3月2日火曜、9時から15時、水谷公民館、20人。3月3日水曜、4日木曜、9時から15時、水穂台コミュニティセンター、30人。3月5日金曜から15日月曜、8時30分から15時、市役所2階会議室、30人。備考、土曜日曜を除く、市役所鶴瀬西交流センター、水穂台コミュニティセンターの初日は非常に混雑します。分散来場にご協力ください。富士見の交流センターでは実施しません。市役所以外の会場は車での来場はご遠慮ください。表終わり。市の申告会場で受付できない所得税の確定申告。川越税務署で申告してください。 青色申告、雑損控除、住宅借入金等特別控除、特定増改築、住宅特定改修、住宅耐震改修、認定住宅の控除申告、土地建物株式の譲渡、退職、先物取引等の分離課税申告、災害関連の控除申告、雑損控除、特定支出控除の申告、公正の請求、修正申告、可燃分の申告、給与や年金の源泉徴収票がない方や、報酬などの支払い調書がない方、医療費控除、医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書、またはセルフメディケーション税制の明細書の添付が必要です。明細書は、下記項目の記載があれば、任意の様式でも構いません。医療を受けた方、病院、薬局ごとにまとめて作成してください。セルフメディケーション税制を選択する方は、一定の取り組みを明らかにする書類、健康診断や予防接種などの領収書や結果通知表も必要です。医療費控除の明細書必要項目、医療を受けた方の氏名、病院、薬局などの支払い先名称、医療費区分、診療、治療、介護保険サービス、医薬品購入、その他医療費、支払った医療費の額、保険などで補填される金額、チケットの払い戻しを受けなかった方へ、新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受け、令和2年2月1日から12月31日に中止などとなった文化、芸術、スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない、放棄する場合に、その金額分を寄付とみなして、所得税の確定申告、または市・県民税の申告をすることにより、一定の額の寄付金税額控除を受けることができます。必要書類、主催者発行の指定行事証明書、および払い戻し請求権放棄証明書。
う、国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度被保険者の方へ、所得税、市・県民税の申告をしてください。問い合わせ、保険年金課、国保税係、内線316、老人医療係、内線311、国民健康保険加入者、世帯主及び被保険者の方のうち16歳以上、令和3年4月1日時点の方は、所得の有無にかかわらず、申告期間内に所得税や市・県民税の申告をしてください。世帯の合計所得が一定額以下の場合は、国民健康保険税の一部が軽減されます。所得税や市・県民税の扶養親族になっている方は、申告する必要はありませんが、国民健康保険税申告書の提出が必要な場合があります。提出が必要な世帯には、6月上旬に申告書を郵送します。後期高齢者医療制度被保険者、世帯主及び被保険者の方は、申告期間内に所得税や市・県民税の申告をしてください。収入がない場合でも、申告をしないと保険料の軽減が受けられません。また、医療費、自己負担額、 については、同一世帯内に申告をしていない方がいると、正しい区分判定ができませんので、世帯全員の申告をしてください。令和2年中に納めた保険税、保険料は確定申告、市県民税申告の際、社会保険料控除の対象となります。口座振替で納付された方には、1月末までに納付済み額のお知らせを郵送します。10、介護保険に関する令和2年分の税の所得控除。問い合わせ、高齢者福祉課、内線393。要介護認定者の障害者控除。対象の方には認定書を発行します。高齢者福祉課に申請し、申告書に添付してください。身体障害者手帳や、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の写しの添付で控除が受けられます。対象、令和2年12月末現在で、65歳以上の次のいずれかの方、要介護2または3の方、普通障害者控除、要介護4または5の方、特別障害者控除、介護保険料の社会保険料控除、令和2年1月から12月に納めた介護保険料は社会保険料控除の対象です。申告の際に提示してください。1、年金天引きで納めた方の対象額。令和2年分の年金の源泉徴収票の社会保険料額。国民健康保険や後期高齢者医療保険の保険税、保険料、額が合算されている場合があります。本人以外が申告することはできません。2、納付通知書で納めた方の対象額。令和2年中に納めた合計額。3、年金天引きと納付通知書の両方で納めた方の対象額。上記1、2の合計額。口座振替で介護保険料を納めた方には、1月中旬に納付済み額のお知らせを送付する予定です。その他の方法で納めた方で、必要な方はご連絡ください。寝たきり状態などの方のおむつ代の医療費控除。下記のいずれかの書類を申告書に添付してください。申告時は、高額介護サービス費や利用者負担補助金など自己負担額に補填された額を差し引いてください。1、かかりつけ医師が発行するおむつ使用証明書。2、高齢者福祉課発行の証明書。なお、2の発行は次のすべてに該当することが必要です。要介護認定を受けていること。おむつ代の控除の申請が2年目以降であること。介護保険法に基づく主治医意見書によりおむつの使用の必要性が認められること。介護サービス自己負担額の医療費控除。令和2年1月から12月に支払った介護サービスの自己負担額は、下表の通り医療費控除の対象となるものがありますので、確認し、 申告してください。表です。医療費控除の対象となる介護サービス、対象となる額の順。施設、2つあります。特別養護老人ホーム。施設サービス費と食費、居住費にかかる自己負担額の合計の2分の1の額。老人保健施設など。施設サービス費と食費、居住費にかかる自己負担額の合計額。居住、医療系介護サービス、訪問看護、訪問リハなど、サービスの対価として支払った自己負担額。表終わり。なお、福祉系介護サービス、通所介護、訪問介護、一部を除く、などは、上記医療系介護サービスと合わせて利用した場合のみ、控除対象。医療費控除を受けるには、別途医療費控除の明細書を申告時に提出する必要があります。11、確定申告は、必要な書類が揃い次第、お早めに申告を。川越税務署からの確定申告のお知らせ。問い合わせ、川越税務署、電話 049-235-9411、自動音声案内。感染症の感染拡大防止対策として、申告会場の混雑を緩和するため、申告相談を受けるには、入場整理券が必要です。なお、混雑状況により、日時をずらしての来場をお願いする場合があります。所得税及び復興特別所得税の確定申告。開設期間。2月1日月曜から3月15日月曜まで。土曜、日曜、祝日を除く。2月21日日曜、28日日曜は開場します。提出は午後5時まで。場所、川越税務署、川越市並木 452-2、 申告相談、相談開始、午前9時から、受付、午前8時30分から午後4時、備考、贈与税、個人事業者の消費税の申告も受け付けます。税理士会による無料還付申告相談、要予約。時、2月6日土曜、受付午前10時から午後3時30分。場所、川越市南公民館。川越市荒宿町 1-17-17 ウエスタ川越1階。対象、給与所得者または年金受給者で収入が600万円以下の方。給与所得者で医療費控除を受ける方。年の途中で就職・退職し年末調整の済んでいない方。問い合わせ、関東信越税理士会川越支部、電話 049-246-6188。 12、高齢者などの新型コロナウイルス感染症検査。問い合わせ、健康増進センター、電話 049-252-2222 3771。高齢者などが新型コロナウイルス感染症の検査を希望した場合は、3000円で検査を受けられます。対象、市内在住で発熱や咳などの症状がない方で、65歳以上、または65歳未満で基礎疾患のある方。基礎疾患、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心疾患で治療中の方、BMI 30以上の肥満の方、受診期限、3月31日水曜、1人1回まで、申し込み、3月17日水曜までに、下記の方法でお申し込みください。申し込み方法、1、健康増進センターに電話してください。住所、氏名などを伺います。申請書を送付します。2、申請書に記入し、健康増進センターに郵送またはファックスで提出してください。郵送先、郵便番号 354-0021、富士見市鶴間 3351-2、健康増進センター。ファックス 049-255-3321。65歳未満の方は、基礎疾患が確認できる書類の写しを添付してください。医療機関発行の診断書。医療機関、薬局が発行する請求明細内訳書など。3、市から富士見市一定の高齢者等への新型コロナウイルス感染症検査受診票を郵送します。4、検査機関に3の受診票を持参してください。13、妊娠中の方へ、分娩前ウイルス検査。問い合わせ、子ども未来応援センター。電話 049-252-3773。新型コロナウイルス感染症への不安から、検査を希望する妊婦の方を対象に、無料で分娩前ウイルス検査を実施しています。検査については、かかりつけの参加医療機関にご相談ください。対象、次のすべてに該当する方、県内在住、または出産のために里帰りしている方、分娩予定日がおおむね2週間以内の方、発熱などの感染を疑う症状がない方、回数、1人1回。県外の医療機関で検査を受け、検査費用を全額自己負担した場合、検査にかかった費用の助成を行っています。詳しくは、県ホームページをご覧いただくか、下記にお問い合わせください。問い合わせ、県健康長寿課、電話 048-830-3561、 QR コードがあります。14、市役所に公衆無線 LAN を設置。問い合わせ、情報システム課、内線539。無線 LAN、 Wi-Fi 機能を利用できるスマートフォンやタブレットなどから無料でインターネットに接続できます。接続回数や利用時間に上限はありません。接続に必要なパスワードは、市役所1階に 掲示しています。利用可能場所、市役所1階待合スペースなど、利用可能時間、市役所開庁時間内、利用上の注意、インターネット上の有料サービスを利用した場合、利用料はご自身で負担してください。通信機器などの貸し出しは行っていません。セキュリティ対策や有害サイトへのアクセス制限などの対策はご自身で行ってください。市は公衆無線LAN利用における損害などに対する責任は一切負いません。メンテナンスなどにより不定期に利用できない場合があります。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。15、富士見市議会議員一般選挙。問い合わせ、選挙管理委員会、内選221。任期満了3月31日水曜による市議会議員一般選挙の日程が次の通り決定しました。告示日、立候補の届け出、3月21日日曜、投票日3月28日日曜、開票日3月28日日曜、立候補予定者説明会、時2月1日月曜午後2時から、場所、きらり富士見。議場の写真があります。
16、町会長、副町会長の改選。任期満了。問い合わせ、共同推進課、内選258。町会長、副町会長の任期が3月31日水曜で満了し、改選となります。町会長、副町会長制度の概要。町会長、副町会長は、各町会に一人ずつ、町会内の住民から推薦された方を市長が委嘱します。任期は2年です。町会長、副町会長の主な役割、7つあります。町会内住民からの市への要望などの取りまとめや連絡、市から市民への連絡や情報の伝達、町会内の円滑な運営のための連絡調整、市や公的機関の回覧文書などの取りまとめや配布、日本赤十字社社員増強運動、社史募集や共同募金、社会福祉協議会会員会費、交通災害共済の取りまとめなど、民生委員、児童委員、統計調査員、選挙事務協力員、母子保健推進員などの委員の推薦、防犯、防災訓練及び研修、交通安全キャンペーンの参加など。推薦の方法、町会長、副町会長の推薦にあたっては、町会内の会議や立候補者を募るなど、住民の総意が反映される方法により、候補者を推薦していただきます。各委員の任期満了に伴う改選。3月31日水曜には、次の各委員も任期が満了し、改選となります。各町会に各種委員の推薦を依頼していますので、ご協力をお願いします。統計調査員、問い合わせ、総務課、内選225。選挙事務協力員、問い合わせ、 選挙管理委員会内選221、環境施策推進市民会議推進員問い合わせ環境課内選299、母子保健推進員問い合わせ健康増進センター電話049-252-3771、交通安全母の会会員問い合わせ交通管理課内線433。17、パブリックコメント市民意見提出手続き。富士見市一般廃棄物処理基本計画第三次計画（案）音訳者中、以下案とのみ読みます。音訳者中終わり。問い合わせ環境課内線246、本市のさらなるゴミの減量化、資源化及び循環型社会の構築に向けた計画です。この計画案についてご意見を募集します。意見の提出先、郵送持参、郵便番号 354-8511、 所在地は記載不要、富士見市役所環境課、ファックス 049-253-2700、 富士見市男女共同参画プラン第4次案。問い合わせ人権市民相談課内線271、誰もが性別に関わりなく人権を尊重しつつ責任を分かち合い、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指すためのプラン案です。このプラン案についてご意見を募集します。意見の提出先、郵送持参、郵便番号 354-8511、 所在地は記載不要、富士見市役所人権市民相談課、ファックス 049-254-2000。 第3次富士見市地域福祉計画案。問い合わせ福祉課内線300、本市の地域福祉の理念と具体的な施策の方向性を明示し、高齢者や障害者、子ども、子育てなどの分野別計画をつなぐ計画です。この計画案についてご意見を募集します。意見の提出先、郵送持参、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所福祉課、ファックス 049-255-1395。 生き生き健康&ハッピーライフ、歯は漢字の歯、星印富士見（案）。問い合わせ健康増進センター、電話 049-252-3771。 健康づくり、食育、視覚口腔の健康の関連性を示し、総合的に健康づくりを進めるために健康増進計画、食育推進計画、歯科口腔保健推進計画を一体化した計画です。この計画案についてご意見を募集します。意見の提出先、郵送持参、郵便番号 354-0021、 富士見市鶴間 3351-2、 健康増進センター健康づくり支援係、ファックス 049-255-3321。 共通事項、募集期間 1月4日月曜から2月3日水曜。意見の提出方法。パブリックコメント記入用紙に記入し、ファックス、郵送または直接提出してください。市ホームページからも提出できます。計画、プラン、案の閲覧と記入用紙の配布。市政情報コーナー、市役所本庁舎1階。各担当課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。なお、鶴瀬公民館は工事のため休館中、3月中旬までですが、事務室で閲覧と配布を行います。注意点。ご意見提出の際は、住所氏名などの記載が必要です。住所氏名などは公表しませんが、匿名でのご意見は受け付けません。いただいたご意見に個別の回答は行いません。検討を終えたときは、ご意見の内容とそれに対する市の検討結果と考え方を公表します。いただいたご意見は、意見概要として要約することがあります。計画、プラン、案に直接関係しないものや賛否のみのものは公表結果から除くことがあります。18、小中特別支援学校入学説明会。問い合わせ、学校教育課、内線626。来年度に入学する児童生徒の保護者を対象に説明会を行います。小学校の就学通知書は1月中旬に世帯主に郵送します。また、中学校の就学通知書は小学校を通じて配布します。次の方は学校教育課へご連絡ください。1月末までに就学通知書が届かない方、入学までに転居、転出する方、国立、私立小学校などに入学する方、やむを得ない理由により、就学させることができない方、就学通知書の内容に誤りがある方。表です。学校名、実施日、電話の順。小学校12校、中学7校、特別支援学校1、全20校です。学校名、鶴瀬小、実施日2月4日木曜、電話 049-251-0144、 以下、市外局番049を省略します。水谷小、2月2日火曜、251-1130、南畑小、1月29日金曜、251-1139、関沢省、2月2日火曜、252-2886、勝瀬省、1月29日金曜、262-1065、水谷東省、2月2日火曜、252-3850、諏訪省、1月29日金曜、253-1451、水穂大小、1月29日金曜、253-2981、針ヶ谷小、1月27日水曜、254-4482、富士見野小、2月3日水曜、267-2312、鶴瀬大小、2月3日水曜、251-2112、富士見野市立大井小、2月2日火曜、261-0242、富士見大中、 2月10日水曜251-0473本郷中2月10日水曜252-2889東中2月10日水曜253-1555西中2月10日水曜252-4145活瀬中2月10日水曜266-2503水谷中2月10日水曜254-5335富士見の市立大井中2月5日金曜261-0005富士見特別支援学校2月24日水曜253-2820表終わり。持ち物や時間などは通知書同封書類をご確認ください。19、ひとり親世帯臨時特別給付金国の支援策の申請をお忘れなく。問い合わせ、子育て支援課内線204。令和2年7月から申請を受け付けている国の支援策、一人親世帯臨時特別給付金の申請期限が近づいています。まだ申請をしていない方は、期限までに申請をしてください。申請期限2月26日金曜。対象1、令和2年6月分の児童扶養手当受給者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した方。2、公的年金などを受けていることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。3、上記に該当しない一人親世帯の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方。申請方法、申請書に記入し、必要書類を添えて、子育て支援課に直接提出してください。なお、申請書などは、市ホームページからダウンロードできます。対象になるかわからない方は、ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター、フリーダイヤル 0120-400-903、平日午前9時から午後6時に連絡してください。ピンクの帽子をかぶった新生児を抱いた女性の写真があります。
20、地域コミュニティロードネームを設定しました。問い合わせ、共同推進課、内線258。市では、地域への愛着を高め、地域コミュニティの醸成を図るため、地域コミュニティロードネームを設定しています。瑞穂台駅西口地域まちづくり協議会から、針ヶ谷地域の道路へのロードネーム、愛称名が提案され、3つの道路に地域コミュニティロードネームを設定しました。地域コミュニティロードネーム1、針ヶ谷けやき通り延長1074メートル以下この順。2、針ヶ谷コミュニティセンター通り584メートル。3、栗谷通り503メートル。写真があります。針ヶ谷けやき通りと針ヶ谷コミュニティセンター通りとそれぞれの方向を一本の道路標識で示した信号機のある交差点付近です。写真終わり。ロードネームの場所を示した略図があります。1、 針ヶ谷けやき通りはピンク色で示されています。瑞穂台駅西口を背に、針ヶ谷小学校に向かっています。2. 針ヶ谷コミュニティセンター通りは青色で示されています。針ヶ谷けやき通りの中間あたりで、保育施設から針ヶ谷コミュニティセンターの方へ横切り、463号線まで向かっています。3. クリアツ通りは紫色で示されています。針ヶ谷けやき通りを進み、瑞穂台駅西口を背に左側に曲がり、クリアツ公園の前を少し進み、右側に曲がり、針ヶ谷コミュニティセンター通りに当たります。略図終わり。21. 都市計画の案の縦覧。問い合わせ、まちづくり推進課、内線447。富士見都市計画の変更にあたり、都市計画の案の縦覧を行います。案は、下記縦覧場所のほか、県ホームページでもご覧になれます。QR コードがあります。都市計画の案の縦覧。縦覧内容。富士見都市計画区域区分。富士見都市計画道路の変更案。埼玉県決定。縦覧期間。1月5日火曜から19日火曜。午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜、祝日を除く。縦覧場所、富士見市、まちづくり推進課、富士見野市、都市計画課、三好町、都市計画課、県、都市計画課、県、川越県道整備事務所。案に対する意見書の提出。対象、富士見市、富士見野市、三好町の住民または利害関係人。提出方法、縦覧場所にある意見書に記入し、郵送または直接。埼玉県電子申請届出サービス。提出期限、1月19日火曜午後5時15分、筆着。提出先、富士見市まちづくり推進課、郵便番号 354-8511、富士見市鶴間1800番地の1、富士見野市都市計画課、郵便番号 356-8501、富士見野市福岡1丁目1番1号、三好町都市計画課、郵便番号 354-8555、三好町藤久保1100番地1、県都市計画課、郵便番号 330-9301、さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号、県川越県道整備事務所、郵便番号350-1126、川越市朝日町2丁目13番6号。22、上下水道に異常があるときに、1月、2月の緊急修繕当番点、問い合わせ、水道課、内線525、下水道課、内線427、緊急性のある突発的な漏水や下水道管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。簡易的な修理は新設時の工事店に依頼してください。なお、工事店の都合により、当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは、管理者へ連絡してください。表です。 日、曜日、工事店名、電話番号の順。1月1日祝日、杉山設備工業、090-8106-5003。1日祝日、岩田工業所、048-472-1026。2日土曜、有限会社、富田設備工業所、049-251-1046。2日土曜、有限会社、三重田鉄工所、049-254-2036。3日日曜、有限会社、三重田鉄工所、049-254-2036。3日日曜、有限会社、富田設備工業所、049-251-1046。4日月曜、有限会社、吉見水道、049-251-8387。4日月曜、有限会社、岡部ポンプ店、049-251-5418。5日火曜、有限会社、岡部ポンプ店、049-251-5418。5日火曜、有限会社、吉見水道、049-251-8387。6日水曜、有限会社、松崎工業所、049-251-3961。6日水曜、有限会社、武井設備、049-258-3525。7日木曜、有限会社、武井設備、049-258-3525。7日木曜、有限会社、松崎工業所、049-251-3961。8日金曜、9日土曜、有限会社、斉藤水道工業所、049-251-1363。10日日曜、11日祝日、有限会社、篠田設備、049-252-0858。12日火曜、13日水曜、株式会社三栄工業、049-251-0719。14日木曜、15日金曜、岩田工業所、048-472-1026。16日土曜、17日日曜、杉山設備工業、090-8106-5003。18日月曜、19日火曜、有限会社、神保水道、049-253-3515。20日水曜、21日木曜、京和工業株式会社、049-252-2188。22日金曜、23日土曜、有限会社、富田設備工業所、049-251-1046。24日日曜、25日月曜、有限会社、三重田鉄工所、049-254-2036。26日火曜、27日水曜、有限会社、吉見水道、049-251-8387。28日木曜、29日金曜、有限会社、岡部ポンプ店、049-251-5418。30日土曜、31日日曜、有限会社、松崎工業所、049-251-3961。2月、1日、月曜、2日、火曜、有限会社、武井設備、 0492583525、3日水曜、4日木曜、有限会社斉藤水道工業所、0492511363、5日金曜、6日土曜、有限会社篠田設備、0492520858、7日日曜、8日月曜、株式会社三栄工業、0492510719、9日火曜、10日水曜、岩田工業所、0484721026、11日祝日、12日金曜、杉山設備工業、0908106-5003、13日土曜、14日日曜、有限会社神保水道、0492533515、15日月曜、16日火曜、共和工業株式会社、0492522188、17日水曜、18日木曜、有限会社富田設備工業所、0492511046、19日金曜、20日土曜、有限会社三枝鉄工所、0492542036、21日日曜、22日月曜、有限会社松崎工業所、0492513961、23日祝日、24日水曜、有限会社武井設備、0492583525、25日木曜、26日金曜、有限会社篠田設備、0492520858、27日土曜、28日日曜、株式会社三栄工業、0492510719。表終わり。官工事業協同組合事務所、電話0492555611。月曜から金曜、午前9時から午後4時。緊急修繕当番店、午前5時から午後8時。23、環境センターへのゴミの自己搬入が1週間前から予約可能に。問い合わせ、環境課、内線246。環境センターへの自己搬入の申し込みは、当週月曜からその週分の予約でしたが、1月4日月曜以降は自己搬入日の1週間前から予約できます。例、1月14日木曜に搬入、矢印、1月7日木曜から予約か。1月のカレンダーのイラストがあります。カレンダーは予約開始日7日を赤丸で、自己搬入希望日を赤点滅で示しています。また、予約の説明をイラストで示した流れ図があります。男の人のイラストがあり、吹き出しに、1月14日木曜にゴミの自己搬入をしたいな、とあります。以下、吹き出しのみ読みます。矢印、1月7日木曜になった。自己搬入の予約をしよう。矢印、1月14日木曜になった。環境センターに持っていこう。流れず終わり。24、消費生活相談。問い合わせ、消費生活センター。電話 0492527181。相談日、月曜から金曜、10時から12時。 13時から15時30分。サブスクリプションサービスの契約・解約トラブルに気をつけましょう。月額料金などの定額を支払い、契約期間中に商品やサービスが利用できるものをサブスクリプションサービスと言います。オンラインでの手続きが多く、完了メールが届かず、もう一度登録したら ID が2つになっていた。解約したいが事業者と連絡が取れない、などのトラブルの相談が寄せられています。消費者へのアドバイス。申し込む前に解約条件や手続き方法、契約内容、事業者の連絡先を確認しましょう。契約内容の確認や解約にはユーザー情報が必要な場合があります。ユーザー情報の入力は慎重に行い、忘れないようにしっかりと管理しましょう。契約数以上の引き落としがないか、こまめに引き落とし額を確認しましょう。行政情報終わり。